はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。本日ですね、1月22日はジャズの日です。東京の老舗ジャズクラブのオーナーらによるジャズデー実行委員会が2001年から実施している記念日で、ジャズのですね JA が、ジャニュアリーの頭文字2文字にあたり ZZ が2に似ていることから、この1月22日をジャズの日にしたということであります。というわけでですね、今回はジャズに関する楽曲の特集、ジャズソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。 Lift me,
won't you lift me? 改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、1月22日がですねジャズの日ということでございまして、はい、ジャズに関する楽曲の特集ね、はい、お送りしようと思うんですが、まあジャズって言ったらもうものすごくこう大きなね分野ですから、そのジャズの曲をかけるなんて言ったらもうロック特集みたいなものになっちゃうわけでね、
まあ、広すぎます
ね。広すぎます、なのでまあそもそもまああんまりこの番組はそのまあジャズはねそんな専門じゃありませんので、まあロックやポップスの中にまあそのジャズ的要素をまあ取り入れたような、
はいはい、
ジャズのようなロックですみたいな、
なるほど、ね、
イメージの、はい、曲をね取り上げて今回はお送りしてみようと思うんですけれども、一発目を聴きいただきましたのは、まあ僕がそのジャズというね、はい、あの単語を聞いて、そのロック系ポップス系で一番に思いつく曲で、多分一番好きな曲なんじゃないかなと思うのが、さっきの曲でした、キャロル・キングでジャズマンですね、はい。1974年のアルバム Wrap Around Joy、 放題喜びに包まれてに収録されているナンバーでして、同年にですね、まあ、先行シングルとしても、リリースされて全米2位の大ヒットを記録したジャズソングです。この曲は、まあ、あのキャロル・キングがねもちろん作曲なんですけれども、はい、作詞はですねスティーリー・ダンの初期のメンバーだったデビッド・パーマーが担当しています。プロデュースはルー・アドラー、そして演奏陣はですねギターがダニー・クーチマー、ベースがチャールズ・ラッキー、そしてドラムがアンディ・ニューマーク、そしてこう前編にわたって聞こえてくるですね印象的なサックスを吹いているのがトム・スコットという、メンツになっています。
はい、
まあ、ジャズマンってなんだということなんですけれども、ここでまあ歌われているジャズマンにはですね一応モデルがいるらしく、
はい、
タペストリーなんかでですね、吹いていたサックスプレイヤーでカーティス・エイミーっていう人がいるんですけれども、うん、キャロル・キングはその人をまあモデルにして作ったと言われてます。はい、まあ、曲の内容的にはそのあなたの演奏で私の気分を晴れやかにさせてみたいな感じの、
はいはいはい、
歌でございまして、
はい、
キャロル・キング数ある名曲の中でも、印象的なというか、ね、うんうん、すごく素晴らしい一曲なんじゃないかなと思います。
うん、
キャロル・キングね、もう気づいたらですね、
はい、
2001年の Love Makes the World っていうね、うん、はい、オリジナルアルバムがあったんですけれども、
はい、
それ以降、まあ、その企画ものを除いたらですね、
はい、
オリジナルアルバム出してないんですよね。だからもう今年で16年ぐらい出してないことになるので、ね、はい、そろそろねもうその だいぶ年齢ももうね、いってきてますから、新作出してほしいなっていう、
ね、ところですね、
感じがしますけれどもね、はい、そんな、キャロル・キングのジャズマンでした。
はい、
はい、 で、2曲目なんですけれども次も、女性シンガーソングライターですね、まあ先に、名前を言ってしまいますとジョーン・バエズ、まあフォークの、ね、人っていう感じですけれども、うん、そのフォーク歌手であったはずの、そのジョーン・バエズさんが、ジャズ系の曲を、やった一曲がございます、
はい
は
い、
次はそれを聴いていただきたいと思います。1975年のアルバムダイヤモンズ&ラストに収録されている、ジョーン・バエズでチルドレン&オールザットジャズをお聴きください。はい、ジョーン・バエズでチルドレン&オールザットジャズをお聴きいただきました。ですね、まあフォーク歌手というねイメージが強い人なんですけれどもですね、この、アルバムはですねダイヤモンズ&ラストってアルバムはですね、まあ、自作曲とかそのカバー曲を当時ね売れっ子だったいろんなスタジオミュージシャンを多く招いて、作った一枚となってまして、まあ、プロデュースはですねデビッド・カーシェンバウム、そして編曲がですねラリー・カールトンとジョーン・バイス、でギターがディーン・パークス、ベースがウィルトン・フェルダー、キーボードが一番ねこのキーボードがまあ特徴的な曲だったわけですけども、うん、キーボードがジョー・サンプル、そしてドラムがジム・ゴードンというですね、まあ素晴らしい、こうね、もうこのメンツならそのままジャズがやれてしまうような、
ね、
メンツを集めて、やったのがこのアルバムでした。
うん、
まあそのアルバム自体もですね、まあ1975年ですので、まあ、プレ AOR 的な感じで、まあ、1970年代のそのまあ AOR 系のウエストコースト系シンガーソングライターがやりそうな、一枚っていう感じに仕上がってますね。
はい、
僕あんまりそのジョーン・バイズは、その熱心に聞いてるわけじゃなくて、まあ、そこまで、ど真ん中好みっていう人じゃないので、
はい、
あんまり明るくはないんですけれども、うん、まあ、このアルバムなんかはこのどちらかというとそのバックのね、うん、ミュージシャンが僕にとってはまあ主役みたいな感じで、ね、そっちを楽しむような作品かなと思いますね。
うんうんうん、
ジョーン・バイズ今年2017年にロックの殿堂入りを果たしたらしいんですよ、はい、まあ、そういう意味でまあちょうど、ある意味ね、うん、旬な人かなと思って、うんうんね、ちょっと思い切ってね、
うん、
ジョーン・バイズかけてみた
なるほど、
はい、ございますけれども、はい
はい、
じゃあ、今週もお便りのいてみましょうか。
はい、わかりました。
はい、
はい、では今週もお便りたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、元気ネーム小町真知子さんからのお便りです。
はい、
先生いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
先日テレビでミスターオクレさんが何やらポール・マッカートニーが使用していたベースの似たものを使用していると聞きました、
うんうん、
バイオリンのような形でとっても綺麗でした。 あれはメジャーな楽器なのでしょうか、うん、気になるので教えてくださいといただいております。
いいいい、
はい、
ミスターオクレさんベーシストらしいんですよ。
それがびっくりですね、
うん、そ, う
そ, うそこにびっくり
しました。そうそう、うん、でヘフナーでしょうね。
あ、
ヘフナーの、ね、ベースだと思いますけど、うん、まあ、はい、メジャーでしょうね。あれは
メジャーですよね。
メジャーでしょうね、
うん、
まあ、あれを持ってたら、まあ、この人ビートルズ好きなんやなっていうことにもなっちゃいますけれども、うん、
はい、
まあ、あれだけね、うん、ビートルズ、うん、そしてポール・マッカートニーのシンボルマークみたいな感じでね、
そうですね、
世に出てますから、
はい、
まあメジャーといえばメジャーなんじゃないでしょうか、
は
い、
そうですね、
僕もヘブナー持ってるんですけども、はい、非常に弾きやすいんです。
その
僕、まあ、もともとギターですから、
はいはい、
そのスケールね、長さが短いので、
はいはい、
そのギタリストでもスッと入っていけるコンパクトさがあって、
はいはい、
なのですごく自分がベース弾くときはあれ弾いたりして重宝してるんですけどね。
あ、そうですか。
ただちょっといろいろ作りとかがね、
うんうん、
まあレトロというか、
うん、
その意外としっかりしてなくてですね、チューニングが、はい、狂いやすかったりだとか、まあいろいろその楽器そのものの性質上の問題があるので、
うんうんうん、
そのハードにね、
はい、
ヘビーにこうベーシストとしてこう、はい、使うとなると、
はい、
結構メンテが大変かなと思いますね。まあ、ポールなんかはもう、うん、すごいギターテクニシャンが常に後ろにいますから、
うん、
何がどないになろうと、うん、すぐに直せるような環境にあるのでいいと思うんですけれども、まあ、普通にその、バンドをしていて、
はいはい、
でもうね、ハードにベース弾きまくるような人にとっては、うん、ちょっと使いにくい部分があるかもしれませんね。
あ、なるほどね。
ただね、またええとこが軽いんです。 めちゃくちゃ軽いんで、
あ、まあ、やっぱ空洞やからですか。
そうですね。で小さいしね、うんうんうん、ベースと重いんですよ本来、うん、
重いですね。
あれがしんどいっていうことを、うんうん、まあ思うなら、
はい、
あの楽です。僕なんかそれも好きですね、軽くて、うんうん、あの弾きやすい、ね、うんうんうん、なのでまあ、メジャーな楽器ということでね、
まあ、その人を選ぶということですね。
そうですそうです、ね、そうですね、うん、いう感じでしょうかね。
そうですね、はい、はいはい、今週もお便りたくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、
さて、ジャズソング特集、次がまあラストの楽曲でございますけれども、
はい、
今度はちょっと時代がですねぐっと最近になりまして、まあ、そのミュージシャン自体は結構昔からやってる人なんですけれども、はい、先にまあその名前を言いますとテリー・キャリアっていう人の曲を次はかけてみたいと思います。
はい、
まあ、アメリカはシカゴのですね、はい、黒人シンガーソングライターになるんですけれども、
はい、
まあ、この人、まあ、知る人ぞ知るという感じの人でございまして、もともとはまあ1970年代にですね、まあ、ソウルだとかブルースだとか、
うん、
まあ、ジャズとかね、うん、そういったものをこう下敷きにしたような作風でね、シンガーソングライターとして活動していたんですけれども、そしてまあ結構名盤と呼べるような作品を残してたりするんですが、
はい、
実際はこう大きな成功には至らずですね、
うん、
で1980年代に入ってからもう音楽業界から遠ざかってしまって、
はい、
コンピュータープログラマーなんかをしながら生計を立ててたっていう経緯があるんですけれども、
はいはい、
90年代に入ってですねイギリスでアシッドジャズブームっていうのが起きたんですよ、
はい、
まあ、いわゆる有名なところでは僕の好きなインコグニートとかね、はあ、あの辺になるわけですけれども、はい、そういうまあアシッドジャズブームっていうのが起こりまして、
はい、
まあ、その影響でイギリスでこのテリー・キャリアの再評価が起こるんです、
うんうん、
はい、で1998年にその、まあ、そういったね再評価の煽りを受けて、
はい、
久々のニューアルバムを出しましたところ、なかなかそのイギリスではちょっとしたヒットにつながったりして、
はい、
でその後も、まあ、この人2012年に亡くなってしまうんですが、うん、亡くなるまでコンスタントにそのイギリスでね、
はい、
ポツポツと作品を出しながら、ミュージシャン活動をしていたと、
はいはいはい、
でまあちょ各アルバムね、うん、一応トップ100には入るぐらいでやれてたということなんですけれども、うんうん、こういうね、
うん、
まあ、ちょっとテリー・キャリアのまあ話のついでなんですけど、こういうそういうことが起こるっていうのが僕は、
はい、
そのイギリスのねイギリスという国の僕、はい、いいところやと思うんですよね、
は
あ、そのもうまあその、うん、言い切ってしまったらあれですけれども、
はい、
やっぱりアメリカはどちらかといったらやっぱりニューイズベストだと思うんですね、
うんうんうん、
新しいものにどんどんどんど ん, ど
ん
新陳代謝が激しいし、うんうん、とにかくニューなものがクールだっていうのがもうガンとあると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、イギリスってああいう国お国柄もあるし、
はい、
どうでしょ う, こう 古いものがをなんか愛する文化が全てにおいてあるんですよね、
うん、
例えば街並み一つなんかにとっても、
うん、
なので、
うん、
そのちょっと常にレトロスペクティブな視点みたいなものを彼らは持ってるんですよ、
うん、はいはい、
だからその常にまあ時代の最先端を言ってるようやけども、
はい、
常にこう温故知新的な部分があると、
はい、
まあ、これは日本に似てるとこやと思うんですけれども、うん、やっぱイギリスはそういった面では世界的にもすごいなと思うし、
うん、
そういう感覚がやっぱりあんな小さな国なのに未だにね、
うんうん、
そのカルチャーの最先端を走れる原因の一つなんじゃないかなとかって思ったりするんですけれどもね、
うんうん、なるほどね、
まあ、そんなことを考えたりしたわけでございますけれども、
はい、
最後はそのテリー・キャリアのジャズソングを聴いていただきたいと思います、
はい、
2004年のアルバム「Looking Out」に収録されております、テリー・キャリアで「Jazz My Rhythm and Blues」をお聴きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しています。 番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでジャズソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、1月29日なんですけれども、その日が人口調査記念日ということになっておりまして、次回はですね、人口に関する楽曲ポピュレーションソング特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞそちらの方も楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。